山中沢です。今日は大ちゃんがゲストに来てくれました。
どうも、ウォッシュの奥村です。よろしくお願いします。
もう大ちゃんとはもう出会ってからずいぶん時は経ってますけども、はい、割とここ最近すごく濃密に、ね、
非常にいろいろお酒飲みに連れて行っていただいたり、はい、ありがとうございます。
そして今日は来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあメールを紹介しますね、
はい、
ペンネームししまる、沢さん大さんこんにちは。
こんにちは。
いつかゲストに大さんを呼んでもらえないかとリクエストしようと思っていたところだったのでとても嬉しいです。
すごいありがたい。
ウォッシュは、はい、曲とライブの素晴らしさはもちろんなのですが、大さんの全身から溢れ出るエロティシズムに完全にやられてしまいました。大さんの見た目がドストライクです。
あら嬉しいですね。
沢さんが女好きであることはヒゲのストーさんお墨付きですが、いやこれにはいろいろ言いたいことがあるこれにはいろいろ言いたいことがあるけど、まあ、とりあえず今流そう。とりあえずはね、
一旦流しましょう。
ああ、きっと大さんも沢さんに負けないくらいの女好きですよね。
恐れ入ります
でないとあれほどのエロさは醸し出せないと思うのです、はい。大さんはどんな女性がお好みですか。芸能人でいうと誰ですか。何フェチですか。これに弱い、逆にどんなに見た目が好みでもこれは引くという女性の言動があれば教えてくださいと。ちょっと質問がたたったんだけど、ちょっと待ってね、いろいろ質問が渋滞してるんだけど、俺はこのストーンのことをまず
ストーンのことをちょっと整理しました。
整理したい、ごめんなさいね。いや、あいつさ、しかもあれだよ、このさ、ファンしか聞いてない、はい、このポッドキャストじゃなくて、はい、普通にあの俺のラジオ、レギュラーラジオに来て、はいはいはい、いきなりそんなこと言いやがったやつ。いやもうね、沢さんって女好きですよねみたいな感じで、それはなんかね、あの、ストーがおすすめの音楽を3曲持ってきて、10秒だけ流して俺がどれを選ぶかみたいな、なんかまあそんなようなちょっとゲームっぽいコーナーがあって、そこでもう俺女性ボーカル好きだから、あのー、まあ、沢さん女好きじゃないですか
みたいな感じで、野作さんに入れ込んできたもん、
ね、ぶっ込んできて、はい、俺もそうだったら、おお、まあなみたいななったのに、これまだみんな忘れてくれないんだ、これ
完全にもうこれは、それはもうオフィシャル情報として広まったってことですね。
そうそうそう、沢さんが女好きであることは次元のストーブさんからお墨付き、もうさ、だから何これ二次災害か三次災害がさどんどん起きてんだ、あいつのせいで。
そう、
もうあいつはね、本当にあいつと付き合っていいことが一個もねえ本当に一個もねえよ俺は、うん、本当にさ。じゃあここはじゃあいいです。
はい、
ですね、どんな女性がお好みですか。ざっくりだけど、
どんな女性、
例えばじゃあ芸能人というと誰ですかっていう
の。芸能人、
うん、
芸能人か、あの吉田羊さん好きですね。
おなんか意外、
すごい好きですね。
あ、なるほど、
はい、俺あの、うん、ま、大別すればの幼いタイプよりは、うん、お姉さんタイプの方が好きなので、あ、ま、大別すればですけど、
なんかすごく女性に好かれる女性ってイメージがあって、はい、あのなんかこうかっこいい人っていうかさ、
あ、そうですね、
なんか俺の中ではあんまりこうエロを感じにくい人なので。
そうなんですか。
あだいちゃんは別に吉田羊さんであろうと、はい、それは好きの中にちゃんとエロも、は
い、あ、もちろんもちろん、ものすごくいやらしい目で見てます。
本当に、はい、わ、吉田羊さんか、あ、なるほど、うん、でもまあそうだよね、人は分かんないもんだよね、うん、なんかさ、
はい、
例えば、ちょっと今旬じゃないけど、はい、旬じゃないけどとか言った振りもちょっとやべえな、もう今、例えばダン・ミツさんとかさ、
はいはい、
そういう人ってまあ一応エロ代表みたいにさ、はい、なるじゃない、
はい、
でもなんか俺はこう、まあ分かんない、あの芸風っていうか、ああいうふうにやっちゃったがために逆にエロく感じないのね。
分かります分かります。
なんかさ、なんだっけ、平岩神さん、
はいはいはいはい、
まあ
劇団系っていうか、
そんな感じの出身の人見えるけど、まあ、あの人いわゆるこうエロい象徴として扱われる人じゃないじゃない。
そうですね、そういうタイプではないですね。
すごいエロい目で見てるわ
マジバイセンすげえっす。
ダンミツさんよりもそっちの方がエロい目で見てるっていうのはちょっとあるね。
自分の中のやっぱこうイマジネーションが止まらなくなるわけです
そうだ、ありますよね、うん、何フェチですか。
何、まあちょこちょこ言って、うん、最近、あ、まあ男らしくちゃんと言っとくと、うん、おっぱいです。
おっぱいか、はい、あ、まあ、まあそうだな。
だけど年々、うん、あのトータルな感じになってきましたね、うん、あのお尻もいいなと思ってし、足とか好きなのも分かるなとか。
あの大ちゃん、
はい、
分かるぞ
やっぱそういうもんすか。
そういうもん
なんですか。そう、
若い時はおっぱいだ
った。そう、若い時はそうなんですよ。
だんだん変わってくるな、これが。
全体的にいいなって。
おじさん二人で何をはしゃいどん何が楽しいんだ楽しいんだよね。
こういうことばっかり言ってますからね。
そうです、そうです。逆に、どんな見た目が好みでも、これは引くという女性の言動があれば教えてください。
ああ、なんだろう。っていうか、それにそぐって言えてるか分かんないんですけど、なんか距離感、喋ってる時の距離感がいきなり近い人がちょっと苦手ですね。なんかこう、ぐい、いきなりぐいぐい。
内容のこと、それとも物理的な距離。
物理的にも、内容的にも、急に、うわ、まだ友達じゃないみたいな感じの人。
あ、意外とそう。
そうですね。まあ、酔っ払えば、それはだいぶ、こう、ルーズにはできるんですけど。
なんか、あれだね、まだいまいち俺、大ちゃんのことも分かってないのか、そんな、ナイブな一面を持ってらっしゃるの？いや、
そう、なんていうか、男子校上がりなんで、多分そこの引きずってるとかまだあって、
なるほど。
だから、ほら、もしなんか物販、僕自分で立つんですけど、あれもお酒入れてないと、初めてのお客さんとか、ちょっとどういうふうに接していいか分かんなくなっちゃって、だから、ちょっと入れとくと、おうおうおうって、ちょっとこう、
あ、なるほどね、
しゃべれるんですけど。
そうか、でも例えばさ、
はい、
ちょっとこれもう少し追求したいんだけど、
はい、
じゃあ吉田予算だとしましょうよ、
はい、
じゃあ、
はい、
でも初対初ご本人ね、
ご本人お会いした、
あ、おお、吉田予算、
おお、
でもう好きなわけじゃない、
はい、
で距離感がグイグイだったら
吉田よか
それで少し苦手になるか、それともうだってほら見た目がこ
う
だからこれは引くから、
そうそうそう、逆に一旦ビールから焼酎に変えます、ね、それで測りますね。
でも引くはならない、やっぱり、
あ、
例外、まあ、例外ってこと、
その陽さんに、本人だとしたら、それまでのいろんなこうインタビューや普通に接してる感じで、あ、この方はそういうところをちゃんと配慮が行き届いてる方だっていうことも含めてちょっとファンになってる。
めちゃめちゃ好きじゃねえか。
めちゃめちゃ好きなんです
なそうだったんだ。
そうですね、
大ちゃんごめん、
はい、
よく考えたら普通これ3通目ぐらいのメールだろこれまず1通目じゃなかった
いやでもいいですね
いきなりこういう感じなんじゃない、
ちょっと興奮しました吉田洋さんと会ってる気持ちになる
そうだこれ普通3通目ぐらいの話だったですね、あ、じゃあ、はい、本来1通目っぽいやつ読みますね。本来こっちから読むやつを、はい、ペンネームはなし、沢さん大さんこんばんは、
こんばんは、
私はウォッシュの音楽に出会って1年半とまだまだファンとしては、
いやいや、ありがたいです、
日が浅いのですが、初めてライブを見た瞬間からどっぷりハマってしまいました。
嬉しいですね。
なので大さんが音楽を始められたきっかけや、何歳からギターを始めたのか、どんな音楽に影響を受けたのかをお聞きしたいです。去年のピローズとウォッシュの対バンがとても楽しかったので、またやっていただけたら嬉しいです。
やりたいですね
ということ絶対こっちを先に読むべきだ
ね。そうですよね。
もうこんだけさ、なんかしょうもない女の話した後に音楽の真面目な話をしろっていうね、この間違ったけど、
いい感じです、いい感じです、グループが出てきました。
しょうがないね、うん、何歳からギターを始めたんですか。
ギター弾き始めたの最初ベースなんですよね、
う
ん、
お、珍しくない。
ボーイがすごい流行って、で学祭でバンド組むって言ったんですけど、やっぱクラスのイケてるやつとか、
はは、
先輩ヤンキーとかがみんな氷室か布袋なんで、あえて継承略、ファンの家の継承略ですけど、なので俺は松井中年町かなと思って、でベースをだから、買ってで練習してました。ただそれで、まあ、バンド学祭でやったりもしたんですけど、でもやっぱ、こうベースって一人で弾いてても、特に中学高校生、あんま面白くないですよ ね、
バ
ンドやってれば面白いんですけど、
そうだね、
それで親父が、
音楽器じゃないから、ね、
そうなんですよ、ボンボンボンボンだけ、で親父がフォークギター持ってたので、それを弾き始めたのが高3ぐらいですかね。
なんとなくさ、
はい、
いろんな人と話聞くとさ、
はい、
最初はギターだったんだけど、
ああ、
誰かにちょっとライブあるからベース弾いてって言われてベースになっちゃったみたいな順番が多いけど、ね、最初がベースなんだ。
最初ベースだったんです。はい、
ははは、なるほどね。でもその時はじゃあ、
はい、
あ、でもボーイに影響を受けたわけじゃないよね。
ボーイもでもめちゃめちゃやっぱりもう世代やんで、
あ、そっか、
学祭だから6バンドか7バンド出て、5バンドはボーイみたいな、そういう時代です。
新井ちゃんめっちゃ笑ってた。
わかるでしょ。
そうそう、ボーイを見たことないのに、はい、ボーイのコピーバンド見すぎて曲めちゃめちゃ知ってたもん。イメージダウンダウンダウンって言うんだとか。
そうそうそうそう、
鏡の中のマル、鏡の中のマリオネとか言うんだなったら知ってたのに、本物知らねえのに。あー、そうなんだね。
そうなんです。もう。
まあ、でもさ、
はい、
その、とは言っても、はい、本格的に自分が、はい、もう、ね、ミュージシャンとして生きていくぞって思ったのいくつ？
だから、まずボーイでコピーバンドで、そこでボーイきっかけで、パンク、向こうのパンクとか、うん、特にクラッシュに僕はハマったんですけ ど、うん、でクラッシュのおかげで今度スカとかレゲエとかハマって、うん、でその頃いわゆるバンドブームのちょっと前で、ちょうどレピッシュとか、
うん、
アンジーとかが出てきた時、その時に、うん、もうあの自動車教習所で会った今井くんっていうことを、うん、あのパンクバンドやってて、俺がスカーの曲やりたいとか言うと、うん、そんなのパンクじゃねえみたいな、結局それ3ヶ月ぐらいで解散してるんですけ
ど、
みたいなその音楽的こう発展がそのあたりからで、
あ、そういえばさ、はい、クスクスのジローとやってたもんね。そうそう、
ジローはめちゃめちゃ仲いいです、
ね、そうだよね、
はい、
だから
親友とお互い言うぐらい。
今ね、俺がジローって言うとみんなグレーのジローを想像しちゃうんだけど、
そのジローじゃなくて
クスクスのジローね、は
い、のソロバンドを僕ギター弾いてました。
そうだよね、はい、だからそっか、スカとかああいう、
そうですね、
そっち系の音楽が好きだったんだね。
で、本当レピッシュはすごく好きでしたね。
そっか、で、まあ、今京一さんバンドで、
そう、京一さんバンド、その前は、まあ、源ちゃんの上田源ちゃんのところに最初拾われたんですけど、
あ、は
い、
そっかそっかそっか、
レピッシュファンの夢を叶えてってる感じですね。
あ、なるほど。
源ちゃんともバンドやり、タツさんともなんかサポートとかでやったりして、
マグミさん
は、マグミさんは、なんか誕生会とかでこう一緒に弾かせていただいたりとか、あと対バンもできてるし、
あ、なるほど、
もう夢のようです。
お、
うん、
はい、ん、でもその時は例えばジローとやってる時はだってジローがメインでしょ、は
い、そうですね、僕ギターです。
でその自分の、はい、まあ、じゃあウォッシュになる時はいつ？
ウォッシュになったらでもね31とかですね。それまで、その前にまず面影ラッキーホールっていうファンクバンドを19ぐらいで始めて、6年ぐらいやってやめて、
ファンクやってた人が
だから、
いや、あんなバックオルタのバンドになるんだね。
そうそうです、だから聞くのとやるのがあんま一致してなかったんですよね。で、あの要はスカレゲエファンクから、うん、レピッシュ行ってフィッシュボーンとか、いや、ミクスチャーに行くわけですよ。
なるほど。
それで俺が好きな感じはファンクっていうのかと思って、
うん、
でそこに行ったんですけど、やっぱファンクも本職の感じだったら、やっぱもっと、うん、やっぱ弾かないとか、
うん、
音が繊細だったりとか、うん、リズムに対してシビアだったりとかっていうところが、うん、やっぱもともとロック上がりだからいい加減で、うん、そんなやっぱこうちゃん自分の思うようにできなくて、
うん、
って言ってる間に、トロフィーっていうバンドで、いわゆるミクスチャーバンドなんですけど、
うん、
それでメジャーデビューして1年弱ですけど、うん、結局解散しちゃったんです
よ。あ、そう、短いだ
もん、はい、それでその後ですね、ウォッシュを始めたの、歌い出したのはだからその31くらいから。
ん、トロフィーの時ももう作詞作曲
はしてる、はい、作詞作曲はしてました。
なるほど、
はい、あ、ボーカルはいたんですけど、
あ、なるほど、
はい、
そうだ、ね、
うん、
そういう基本、
はい、
基本的な質問のもそういえば来ていて、
はいはい、
これはペンネーム狼娘、
はい、
沢さん、奥村さん、こんにちは。
こんにちは。
奥村さんがゲストとお聞きし、お話が、あ、お二人がお話しされている様子を拝見したことがないので、どのような絡みになるか楽しみです。ちょっといろいろ書いたんだけど、はい、今更だと思いますが、はい、バンド名ウォッシュの由来もお聞きしたいです。
あ、
俺もよく知らねえな、よく
見たら、まあ、そうですね、
ハテナがついてるのも不思議だし、
あ、はいはい、
うん、
まあ、最初
な、お、ちょっと待って、全然なんかモゴモゴしてるじゃないか。
いや、だからバンド名をどうつけようかっていう会議になったわけですよ。
本当、
うん、はいはい、30ぐらいの時に、うん、のその組んですぐぐらいに、でもいろんなアイディアを出したんだけど、結局みんなで出し合うと、うん、面白に逃げちゃうんですよね。あのその場の空気楽しくしたらいいから、なんか変なバンド名みたいなのかな。で、じゃあ変なバンド名にしたいっていうのはもう共通認識であって、
うん、
でちょうどその頃、もうちょっと前かな、セラピーってバンドがいたんですよ、
うん、
イギリスのバンドで。そのセラピーはセラピーで最後にクエスチョンマークだったんですよね、
うん、
で、あ、クエスチョンマークつけようっていうのを決めて、
うんうん、
で、 深夜リハ明けの朝のファミレスでみんなで英語の辞書を持ち寄って、うん、プルルルルってやってペッてやるじゃんけんをして、うん、で、ま、その時買ったドラムがペンってやったらウォッシュってこう言って、うん、ウォッシュはてなってなんか洗った洗ってねえの洗ってくせえの洗ったのみたいな感じでいいなと思って、それでじゃあこれしちゃおうっつって、なんとかウォッシュにするとかなんかそういうアイデアも出たんですけど、うん、いや潔くしたんで、
なるほどね。そう
でも後々なんかいろんな理由がつけられていいなと思って、
うんうんうん、なるほど、うん、ね、はい、この狼娘はねちょっと他にも質問があって、はい、あ違うわこれ質問じゃないこれ感想だあじゃあもうこれはいいや、うん、なるほど意外とバンド名知らなかった。
そうなんです
ね。そういう由来だった
んだね。だからあの、うん、の後々はなんかほらメジャー終わってバンド解散して30過ぎて組み出したバンドっていうのもあったんで、
うんうん、
まあラストチャンスも終わってるボーナスチャンスのバンドで人気者になろうって、うん、頑張ろうっつって、うん、割と本気でやろうって言って組んだ感じだったんで、うん、それウォッシュってハテナついてるとなんかこう洗っても白くならない感じがしていいなと思って、
あ、なるほどね、
なんかそういうなんかニュアンス結果的に気に入ってったんですけど、
うん、
ただ本当この SNS 時代になって検索しづらい、
あ
ハテナマークは検索できないから、
あそう
そうなんですよ、まあ、それでもタグとかも作れないし、
あ、うん、なんかねそれ、
うん、
あの知ってる、うん、あのね俺もう一個さ、
はい、
やってるカサブランカっていうバンド名だと、
はいはい、
映画とかなんかいろいろ出てきちゃうから、
お店もあります
ね、そう、もういろいろ出てきちゃうからなんかね、なんか つけた方がいいよみたいに言われた、なんか東京カサブランカしなさいよとかなんか言われて、いやいやいやちょっと待って、はぁみたいなしなさいよじゃねえよはぁみたいなのがあったから、検索しにくいとか、そのね、やっぱ 俺の世代と考えねえからな、
そうなんです、俺も考えない世代だったんで、
なるほどね、はい、ペンネームキノ、沢さん奥村さんこんにちは、
こんにちは。
ライブのキャパについての質問で、先日沢田研二さんが埼玉スーパーアリーナ
で
ライブを行った際、
はいはい、
当初想定した人数より客は少なかったため、はい、急遽中止したということがありましたが、はい、そういった事例に対してお二人の意見と、このような場合どうするかお聞きしたいですってことなんだけど、これ多分結構デリケートな問題で、はい、そのこのことを本当に詳しく知らないとダメだと思うのね、はい、で、まあ、俺そんなに詳しくないんだけど、はい、なんかやっぱりさ、報道っていつも切り取って報道されるから、
ただ
単に客少ねえからやめたって
っていう話じゃないですよね。
最初思っちゃったもん、でも違ったじゃない、本当は
契約がちゃんとね、
要するに沢田研二さん本人は最初から乗り気じゃなくて、はいはい、しかも横浜アリーナかなんか売り切ってんだよね、それもびっくりしたけど、とかと結構関東でもライブやってて、うん、いやその入んないんだったらやめようよって言ってるのに、うんうん、まあ、イベンターが多分ちょっとなんだろうね、うん、そういう詐欺師っぽい人っているじゃない、こういや分かんねえけどね、まあ、ちょっとい
や、なんかグレーゾーンな方、ね、
グレーゾーンな方いるじゃない、はい、その、はい、もうとにかく、ね、やらすときはさ、うん、何パー抜けるわけだからっていうんで、うん、で本人が、うん、いやいやって何度も言ったのに、
うん、
結果、まあ、当日断れねえだろ、うん、こいつみたいな感じでやったんだったら、うんうん、ちょっとお客さんには申し訳ないけど、ああ、そいつに対してこう、
うん、
分からせなければならないっていうのがあったのかなっていうのはちょっとあるのと、
うん
うん、あと、うん、当然さ、そのイベンターと違ってさ、うん、沢田研二さん本人は非難を受けたら嫌われる、
うん、
その覚悟があるわけじゃない、うん
うん、その通りですね、
だから、まあ、苦渋の決断だったのかなと思うんだけど、
う
んう
ん、
俺の一番の感想は、うん、見た目がどうしたっていうジュリーどうしたっていう、
もうそこの話題が出ちゃうと、うん、もうそれしか目がいかないですね、その通りですね、
だってね、
だってあんなにかっこよくて、
そうそう、
うちの母親も超ジュリーファンだったんで、
いや、うん、いやまたさ、
かっこよかったっ
すよね、普通じゃないじゃん、うん、もう突き抜けたいい男だったじゃない、
そうそうそうそう、
で
セクシーで、
ね、そうだ、セクシーじゃない、
うんうん、
だからそれが ちょっとカーネル・サンダースみたいな感じになっちゃってたからなんかこうさ、うん、そこがね俺は切なかったっていうか、うん、なんかねあのなんていうのかな例えば、うん、ちょっと下だとは思うけど、はい、同世代で言うと矢沢永吉さんとかさ
あすごいす、ね、
全然シュッとしてるから、ねうん、やっぱり あの同じことをもし A ちゃんがやって、うんうん、いや矢沢はこう言ったわけよってこう語っててもなんか様になったような気がするんだよねそこだけ切り取られても
なるほど
なんだけどなんか悲しい感じになったっていうかこうなんかこう突き抜けた天才とかスターっていう風に見せてくれなかったっていうか何かもうわがままじいさんになっちゃったのみたいな風に見える
受け取られちゃう
そうそうそうそうだから見た目が切なかったよ俺は
確かにあれはちょっと衝撃的でした、うん、
そうだね
いや、うん、まあむずいっすよね本当、うん、俺だからジュリーが直接会見して、うん、あの詫びたのも、うん、それジュリーが出てきちゃダメじゃねってやっぱ思いましたし、
うん、
いやっていうのはやっぱその契約の問題とかなんだったらちゃんと事務所なり、
うん、
ね何なりがその澤田はやろうとしてたみたいなところとかさ、うん、なんか、うん、その中でみたいな感じの、うん、あの話にしてあげたりすればいいのだから周りに人がいないのかなってちょっと思いました。あのイベンターもその事務所も、ね、まあそんなあんま知らない存じ上げたと言ったらですけど、う
ん、でもなんかね、うん、俺あのダウンタウンのまっちゃんのやってるワイドなショーっていうのをいつも好きで見てんだけど、うん、でそれを見ててあなるほどねって思うのは、うん、結局あの本人が出るまでマスコミが自宅まで行って、
まあ、あの
許してくれないというかほっといてくれなくて、
ね、
終わらせるために一回出なきゃなんないんだよなみたいなことを話してるの聞いてそんなめんどくせえことあるんだと思って
本人システムですね
そうそうそうだから周りがもしやったとしても結局自宅に行ったりずっと追いかけ回して本人がすいませんでしたとか言わないとってのがなんか嫌な世界だけど、ね、あるみたいだけどねでもなんかねかすごいなと思ったのは、うんそのファンの人たちが大ファンの人はもう怒ってないというか
みんな納得しないですよね
そうそう
あの男子みたいな感じになってる、
ね、
あやっぱジュリーだなみたいな
そうなんだよね
それ強えなと思いました、
うん、だし、うん、あの全然テレビ出てないじゃない、
はい、
昔さ俺が小学校の時とか
本当にもう本当に歌番組はほぼ出てましたよ ね
トップスターだったのに出てないのに、はい、まだ横浜アリーナやれるって、
う
ん、多分やっぱ面白いんだろ
う
ライブ
はすごいでしょう、ね、
ヒット曲あるだけじゃなくて、うん、なんか行ってすごく魅力的な人なんだろうなとは思った、うんうんうん、じゃないと
間違いなく無理ですよ ね、
うん、もう無理だよね、うん、だから結局さいつもこういう時ってさ、うん、あのファンじゃない人が怒ってんだよねなんか関係ない人がもう本当にこのいつもそうなんだよね、うん、けしからんみたいなねでも元ライブ行ってない人が怒ったりしてるからねだから
でも友達だっけな、うん、なんか誰かに、
うん
お前だったらどうするって言ったら、うん、いやオシュそんな7000人もいたら絶対やるよっつって俺ら一人でもやったしちゃんとライブは、
う
ん、
そうだね、うん、でも多分、まあ、お客さんじゃないんだろうね、
うん、
その、
うん、
お客さんが少ないからじゃなく て約束破った人にってことなんだろうな、うん、なんかでも俺は、
うん、
なんかね多分俺がライブ、うん理由があって中止にします、うん、あの俺が山中さんを決めました、うん、って言ったらね結構怒られない気がする俺も
いやピローズマン大丈夫でしょ
なんかあの
サワオイズムに鍛えられてるの
多分どうして山中を知りたい絶対理由があるはずだっていう
に、ね
うん、なんか理由があるから下に違いないから、うん、その理由出るの待ってよ、うん、ただ残念だな、
うん、
交通費かかってなんだよとかさ、うん、そういうのはもちろん不満はあるけど、うん、理由が絶対あるんだろうと信じてくれるはずだなと思う、う
ん
う
ん、信念をちゃんと裏に感じてますもんね、
う
ん
う
ん
ということで、今週はこんな感じでは
いありがとうございます
で、ウォッシュを何かけましょうか、
はい、あじゃあ、うん、新しいアルバムからかけてもいいですか
スイート、
はいうん、そうですねスイートからインディーっていう曲を
じゃあ来週も
はい
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
山中沢夫と
奥村大でした。届かぬ正体を忘れられた記念日。
のかも。